はい、こちら6月19日付のビジネスジャーナルですね。中小企業が外資銀行の草刈り場化かということで、
はい、
コロナ禍で改正銀行法強行産業空洞化の懸念という話がありますが、これは何か重要なニュースなんですかね、は
い、もうすごい重要で、これね、成立したんだよね、これがね、改正銀行法っていうのは。
はい、
あれ、確か成立してるよね、これね。改正銀行法。これがね、
うん、
載ってないんだよね、ニュースでね。
載ってない。
あ、そうそうそう。ヤフーニュースでね、ちょこっと見て、あ、載ってた、あの、これがあったんだけれど、
うん、
それもね、ヤフーニュースでもね、あの、日刊限定デジタルだったね。本当にそのニュースが出てたのが、はい。で、これ成立しちゃったんだよ。メインメディア全然載ってないのよ。日刊限定はやっぱすごいね、これね。
日刊限定は素晴らしいメディアですね。
いや、素晴らしいメディア。こういうのに載ってて、この、あとビジネスジャーナルでね、これちょっと解説記事が載ってたんで、ああ、これはやっぱり、なんか表ではこれ言えないニュースなんだろうなっていうことだよね。だから、すっごいね、ニュースなんだよ、これ。これね、
うん、
どういうことかというと、銀行っていうのは、例えば事業会社ね、一般の中小企業とかの、ね、上場企業でもそうなんだけど、そういった会社の 5% しか持てないわけよ。
うん、
これまでね、
はい。
自分の会社の中でも最大、ね、持ち株会社として持ってるのでも 15% しか持てない。まあ、とにかく議決権とかそういったものもないわけよ。
はい、
これがね、100% 持てるようになったわけよ。
へぇ、
すごいでしょ。これからどんな中小企業を含めて、会社が潰れていく時代が将来来ると。
うん。
いうふうに横森は踏んでんだけど、あっちこっちでもね、潰れるけど、今、そうだね、コロナで、みんな銀行からお金借りてるよね。借りて借りて借りまくって、それで多分返せないでしょ、おそらく。
そうですね。
あの、全日空とかでもそうだけどさ、すごい借りてるよね。国からも借りて、さらにね、銀行からも借りてという感じで。これコロナ収束してね、ね、ワクチンなんとかとかパスポートとかさ、導入されたとしてもさ、行かないでしょ、ほとんどの人は。海外旅行なんて。景気もなんとなく悪いという感じで。そんなにね、良くなる雰囲気じゃないんだよね。そしたら、まあ、業績多少伸びたとしても、全然その赤字のままずっと続く。それでも銀行の返済は続くみたいな形になるじゃない。
はい。
さあどうなるってことよ。結構コロナで銀行から金借りた会社が潰れていくわけよ。これ今のうちに成立させないと、例えばね、国の保証っていうのが、まあ一応年内で切れちゃうわけよ。
うん、
国の保証付き融資っていうのがね、あの国金みたいな融資があるんだけど、それが2021年12月31日までなんだよ。ジャンプは。はい、で、それ以降も、結局、借り換えができないわけよ。となると、中小企業とか資金繰りの悪いとこからどんどん潰れてくるさ。じゃあ潰れてどうするのかって言ったら、銀行が困るわけよ、そこで。
はい。
まあ、はっきり言って銀行を連鎖倒産しちゃうよね、それが起こると。
うん、
で、連鎖倒産させないために、銀行に出資した形にしちゃうわけよ、
うん。
銀行っていうのは、まあ、中央銀行から借りてっていうふうになるんだけど、実際言って自分のところで吸ってんだよ、銀行自体がね。中央銀行には1割だけ預けておいて、あと残りの9割っていうのは、新たな信用創造をしてるわけ。
そうですね。あの、ね、まあ、日銀の当座預金に預けておいて、で、うん、そしたらその、まあ、その9倍の融資をすることができるということですよね。
そうそう。だからそうやって、とにかく銀行っていうものは、お金を作る機関なんだよ。
うん、
お金を、だから作るっていうのは紙なんだよ、紙、
うん。
正確に言うとコンピューター上の数字なんだよ。
はい。
それを作って、だから無から有を生み出すようなもんなんだよ。すごいでしょ。
だそれで融資をこうしといてですね。で、返済ができないっていうふうになったら、まあそちらの、まあ株式等とか、まあそれを担保にしてるのかわかんないんですが、
うん、
それをまあ引き取るという形で、まあ実質上そのまあ買収ができちゃいしまうということなんですよね。
そうそう。だから買収、だからこれはその次の世界政府、世界中銀ができる前哨戦なのよ。
うん。
っていうことはね、日本中のほとんどの中小企業とか銀行から借りてるわけよ。
はい。
まあ大企業でもこんなコロナ禍でね、借りてるし。で、経済が悪くなった時に返せない。もう倒産を回避するっていう形だけれど、銀行が貸しているお金の方がそこの資本金よりも全然大きいわけ。例えば資本金が1億の中小企業がさ、銀行からね、10億、20億借りてるわけよ。それ全部株式にしちゃったらどうなるっていうことは、銀行が 90% の株主とかになっちゃうわけ。
はい。
ということは実質的にその 企業のオーナーは銀行になる。だけど、銀行にしてみたら、その企業の業績が悪いと潰れちゃうんだよね。連結せざるを得なくなっちゃうからね。そういう悪い状況のところを今度誰が買うのかっていうことな
の。外資が買いやすいってことですよね。
そうそうそうそう、外資が。例えば、そういった中で円の価値が暴落してるとかになったとき、すごい勢いで、だから日本の銀行をどっかに買いまくると。例えばさ、今でも地方銀行とか、どこが買ってるかって言ったら、北尾さんとかでしょ？
SBI。
北尾さんって言うけど、そこの取締役はもちろん、平ちゃんだよね。
本当ですよね。
うん、だから、平ちゃんの作戦通りにこれで行くわけよ。もう、ね。
いや、すごいですよね。通常ね、やっぱりこう、海外、その外資が参入するっていうのは、まあ、その国を守るためにですね、まあ、資本の障壁っていうのが必ず作っているわけですよね。例えば、フィリピンだったら、64ルールって言って、まあ、60% がフィリピン人を保有しなきゃいけない。で、40% が外国人ということで、まあ、常にその自分の自国の産業っていうのを守るような規制っていうのは、まあ、これはどの国でもやったりとかしているわけなんですが、まあ、今回は、非上場企業ですよね。上場されていない企業は、これまで、まあ、その出資のその上限ですね、外資からの出資の上限、原則 5%、持ち株会社で 15% って規制してたわけなんですね。まあ、そうやって日本の要は産業っていうのを守ってきたっていうことなんですけれども、今回、この法改正をしたことによってですね、もう外資 100% 持てるとっていうことは、完全買収することができてしまう。非上場企業ですのでね、まあ、基本的には流動性が低い株式なんですけれども、まあ、それが、まあ、海外から入ってきてですね、まあ、それを売却できるようになる。
最終的にそうやって、もう銀行にとってはもうはっきり言って融資返済できない。もうね、焦げつくっていうと今度は、ね、困るんですよ。
困りますよね。
焦げつかないために全部、まあ、デスって言うんだけどね、デッドエクイティスワップって言って、はい、融資したお金を全部株式に変えちゃうわけ。
はいはいはい。
そうすることによって、無借金の会社になるんだよね。無借金の会社になるけど、その業績は決してそんなに良くないということになって、銀行自体がまた、ね、ちょっと経営が悪化、うん。経営悪化って言ったところを、まあ日本の大体 SBI が手をつけるでしょ、
うん、
そこのとこ。まあそれから外資ももちろんやってきてさ、銀行を貸していくっていうことなんだ。そして銀行自体の持っている資産が日本の産業なわけよ。中小企業とかなん
で。そうですね。
すごくいいでしょ、このプロレスの客さんとしては。
このシナリオがですね、まあ、この改正銀行法にの裏がね、あるんではないかということですね。
そうそう。で、それで外資だけじゃないのね。そしたらその資産を持っているという株式自体と世界通銀が交換するわけよ。新しい新通貨と。
はい。
ね、だから、そういう資産、株式自体が、もう、すべての産業がプロレス団体のものになるということや。
なるほど。はい。
たまいいよね、ほんとね。
そうですね。ぜひ、まあ、こちらのですね、改正銀行法ですね、ご自身でも調べていただいてですね、まあ、今後のプロレス的な動きの流れですね、この法律をですね、はい、勉強していただいて、まあ、描いていただければというふうに思います。
はい。はい